映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤ゆめほです。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。さて遠藤さん、
はい、
アメリカ映画界最大の栄誉とされるアカデミー賞の受賞式、いよいよ来週の月曜日に迫ってきましたね、はい、で今回は最も注目される作品賞、監督賞の行方と、ドキュメンタリーやアニメなど3本の日本映画がノミネートされていますので、その受賞の可能性ですね、こちらについても見ていきます、
はい、
ただね、どうしても紹介した映画があったので、まずはその知らない彼女から始めたいと思います。
はい、知らない彼女、こちら去年人気アイドルグループセクシーゾーンを卒業した中島健人さんが主演の恋愛映画ですよね。
そうです。
なんでそんなに注目してるんですか？
その中島さんファンとかそういうわけではないんですよ、はい、まずはね、これ私の大好きなフランス映画のリメイクだからなんですね。ラブセカンドサイト、始まりは初恋の終わりからっていう映画なんですが、最愛の女性が自分のことを知らないもう一つの世界に迷い込んでしまった男性を描いたファンタジックラブストーリー、とってもねいい映画だったんですが、コロナ禍の真っ只中に公開されたこともありまして、ヒットしなかったんですね。で、残念だなっていうふうに思っていたら、僕らがいたですとか、今夜世界からこの恋が消えてもなどで恋愛映画の名手というふうに言われている三木孝浩監督がリメイクしてくれたんですよ。
ファンタジックラブストーリーってどんなストーリーなんですか？
主人公はね、小説家志望なんですが、はい、ミュージシャンを目指す女性と大学時代に出会って、互いに一目惚れして結婚するんですね、で8年後主人公は超人気の SF 作家になるんですが、妻は志半ばで夢を諦めていた、ある日2人は喧嘩して翌朝目覚めると、なぜか妻は大スターで夫は編集者っていう世界になってたんです。でそれだけでなく2人は出会ってもいなかった、困惑する主人公は元の世界を取り戻そうと奔走するんですが、彼女の隣にはもう愛する人がいたっていう、そんなストーリーなんですね。
ヒロインは歌手のミレイさんなんですよね。
そうなんです。初めてとは思えない説得力ある演技するんですよね、実はオリジナルのヒロインというのはですね、ピアニストだったんです、
はい、
それが知らない彼女はシンガーソングライター、主題歌もミレイさんが歌っています。でその変更がですね、とってもいい効果を生んで、ラストオリジナル以上の感動をもたらしてくれるんです、さらに素晴らしいのが脇を固めた桐谷健太さん、主人公を支える先輩という美味しい役なんですが、桐谷さんらしいこう引き込まれるような演技、でそれだけでも必見なんです。ぜひ劇場にお運びください。
続いてはアカデミー賞、岩本さんが取材してきました。
いよいよ月曜日には結果がわかるアカデミー賞。これまで主演男優賞、主演女優賞を誰が受賞するのか、日本映画ペンクラブ代表幹事で新聞や映画雑誌で長年アカデミー賞を予想してきた映画評論家の渡辺幸子さんとお伝えしてきましたが、最終回の今日は作品賞と監督賞です。
作品賞を見分ける、いいか悪いかを見分ける一つのコツは、監督賞入ってる人いますね、その監督賞と作品賞が重なってる部分、それが、まず第一に考える当たりそうなところです。でもこれ絶対じゃないんですね。そこが面白いところです。
今回作品賞と監督賞両方にノミネートされている作品といいますと、サブスタンスもそうですし、それからエミリア・ペレスもそうですね、ブルータリストもそうですよね、で名もなき者アーコンプリートアンノウンもそうです、アノーラがそうですね、アノーラ入ってますね、じゃあこの中からやっぱり作品賞受賞もしくは監督賞受賞ということをやっぱ考えていた方がいい、
それが一番イージーなやり方ですね。だけどウィキッドが入ってますよね、ブロードウェイの大ヒットミュージカルで で、映画としても見てたら楽しい。そういう映画も、監督は入ってないけれども、可能性はあるかなっていうふうに思ってます。
じゃあ、5本プラス、ウィキッド2人の魔女というような予想ですか？
そうです、そうですね。
この中で、一番撮りそうだなって思っているのはどの作品ですか？
ここで、まあ、土壇場で外すっていうのが得意技なんですけれども、私としては、わかんない。
わかんないじゃダメでしょ、とりあえず。まずは、
アノーラ。アノーラにしたいです。
アノーラ、本当にいい作品ですよね。ニューヨークのストリップダンサー、アニーことアノーラ。主人公です。マイキー・マジソンさん、主演女優賞の候補にもなっています。シンデレラストーリーかと思うと、御曹司の両親が大反対して、仏教の男たちを送り込んできて、で、御曹司が逃げ出す。そこからはロードムービーになる、本当に驚きの展開、トンチンカンな珍道中、これは本当腹を変えて大笑いしてしまいますよね。
でもね、あの、坊やが、逃げる。さっさと逃げる。女を置いて振り向きもしないで逃げる。あれ見ただけだと私は本当に腹が立ちましたね。あんな坊主は許せないっていうふうに思った。今、ロシアの大金持ちって、まあ、いるわけですよね。そういう人たちの生態とかも書かれてるし、で、来るお母さんっていうのがもうやったら強気ですごいんですね。息子をコントロールしようと。で、お父さんね、いつも黙って見てるだけなの。だから息子は、将来こうなるかなっていう感じで、そういうのを見るのも面白くて、なんか本当によくできてるんです。
貧しいストリッパーの女性もきちんとこう温かい目で描いているし、結構ね、主人公のアノーラをお父さんはすごくこう頼もしいっていうか面白いなっていう目で見てるんですよね。
絶対そうだと思いますよ。だって自分の奥さんにずっとコントロールされっぱなしなんですよ。だからあのボンボンも息子もきっとそうなりますよ。お母さんの決めた嫁さんをもらって先を考えると面白いです。
先まで、見せてくれる。そしてね、あれだけ強気の彼女が流す涙はというようなところもね、最後にね、彼女の人間味がすごく出てくるというところがあると思います。じゃあサブスタンスは結構難しいというふうに考えてらっしゃるということですよね。じゃあ監督賞は誰が取ると思ってますか？
監督賞はもうアノーラの監督だと思いますよ。間違いなく、ショーン・ベイカーだと思う。
そうですね、ショーン・ベイカーと言いますと、心の中に一番残っているのはフロリダプロジェクト、真夏の魔法ですよね。貧しいアメリカの、まあ、モーテルのようなところでね、ずっと暮らしている、まあ、若い子たちだとか、それから、男たちとか、そういうのをね、すごく温かい目で描いて、しかも笑わせてくれて、で、最後に、うんって考えさせて感動させてくれる、非常にうまい監督ですよね。
社会の切り取り方っていうのがいいなっていうふうに思う。で、今、そういう監督あんまりいないと思うんですね。なんかいい監督が出てきたっていうふうに思います。
切り取り方とおっしゃいましたけれども、本当に貧しい側の視点をねずっと持ってきて、ぶれない姿勢で作り続けてきたと思うんですが、今回はエンターテインメントに振ってる部分って、これも良かったですよね。
そうですよね。楽しくなければ映画じゃないという姿勢がありつつ、やっぱり社会性っていうのがすごいきちんと入ってるって、そういうのって言ってるだけなら簡単なんだけど、実際に映画を作るってとっても難しいことだと思うんですね。だからこれからももっともっと期待できる監督という意味で受賞してくれるといいなっていうふうに思いますけどね。
ショーン・ベイカーじゃあほぼ決まりというようなことですけれども、作品賞はやっぱりアノーラですか？
うん、うん、そうです。でもボブ・デランもね、ちょっとやっぱりって名もなき者をね、ボブ・デランがこれから売り出していく時を書いてるわけですよね。そういうの見るのも面白いですよね。だからこれも楽しみ、悪くないです。
日本映画も3本ノミネートされてますよね、はい、まずはジャーナリストの伊藤詩織さんが監督を務めたブラックボックスダイアリーズ。性的暴行をめぐる自らの体験とその後の裁判を通じて日本の司法制度の在り方を問うというこの作品、長編ドキュメンタリー賞の候補。
短編ドキュメンタリー賞の候補には山崎エマ監督が日本の小学校を舞台に制作したドキュメンタリーインストゥルメンツ・オブ・ア・ビーティング・ハートが選ばれたと。さらに短編アニメーション賞の候補には西尾大輔監督のフル CG 作品アメ玉が選ばれています。さて渡辺さん、この受賞可能性どういうふうに感じてますか？
短編アニメ、あれが可愛くていいなっていうふうに思ってるんですけど、ドキュメンタリーはどうですかね。もう少しなんかシリアスな世界の方が受けるかもしれないとか、わかりません。これに関してはわかんないし、ちょっとね、私はわかんない。それと一番なんかね思うことは、なんか日本の作品が入ってないと日本のジャーナリズムって全然動かない。そういうもんじゃなくて、アカデミー賞ってアカデミー賞を受賞したことによって世界の映画の流れが変わってくるんですね。そういうことにもぜひ目を向けてほしい。日本の作品だけじゃないんですよね。そこが一番毎年気になることですね。でも去年のゴジラすごく良かった、嬉しいです。
今年のアカデミー賞、何に注目すればいいと思ってますか？
本当のこと言っていい？
もちろん。
トランプ政権下におけるジェンダー問題ですね。とっても私には興味があります。
となるとエミリア・ペレスあたりは絡んでくるかな。
話題にはなるけど取らないんじゃないかっていうふうに。だから複雑なんですよ。作品としては出来がいい、あるいは話題性がある。しかし実際に取るのは1万人が考えてることは私には分からないですっていう風になっちゃう。
でもアノーラって言ってましたよね。
はい、そうです。まあ当たるといいなの世界ですね。もうね、今までね当たったことないんですよ。キネマ旬報っていう雑誌でね20年間やってきて1回全部当たったことがあるの、6問のね。その時に初めてアカデミー賞で初めて間違えて発表しましたっていう恐ろしいことが起きたんですよ。だからもう私全然自信ないです。
ゲストを間違えてしまいました。渡辺幸子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。これから気をつけます。
今日ご紹介した知らない彼女、岩本さん太鼓判を押せますか？
無理やり紹介したくらいなんで、もちろん太鼓判です。
はい、行きました。知らない彼女はポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。